今回のディープダイブへようこそ。今日はあなたが共有してくださった瞑想補助アプリ開発に関する包括的な分析報告書、これを一緒に見ていきたいと思います。いやー、最近ほんと心の健康って注目されてますよね、瞑想も。で、この報告書ですけど、瞑想の基本はもちろん科学的な話とか実践のコツ、それにアプリ市場のことまで、いや、ほんと幅広く分析されてますね。
はい、今回のダイブではこの豊富な情報の中から特に重要で、まあ、あなたの関心、アプリ開発にしろ単なる知的好奇心にしろ、響きそうなポイントを抽出していければなと。さあ、早速ですが中身に入っていきましょうか。まず面白いなと思ったのが、瞑想って一口に言ってもいろいろあるんですね。報告書だと大きく3タイプ、集中瞑想、サマタですね、それから洞察瞑想、ヴィパッサナ、あと慈悲の瞑想、メッタ。これらは単に種類が違うってだけなんですかね。
ああ、いいポイントですね。それは単なる分類以上だと思いますよ。というのも、ユーザーさんがアプリを使う目的、例えばストレスを減らしたいのかとか、もっと自分を知りたいのか、あるいは人への優しさを育てたいのか、それによって合う瞑想タイプって違ってくるわけです。
なるほど。
で、さらに大事なのが、これらが、なんていうか、段階的に関連してるっていう点なんです。例えば、集中瞑想、サマタでまず心を落ち着けるスキルを身につけることが、次のヴィパッサナ、物事をありのまま観察する、その助けになる、みたいな。
ふむふむ。
だからアプリとしては、ユーザーさんの目的とか、まあ今の段階に合わせて、適切な瞑想を案内する必要がある、ということでしょうね。
へえ、ユーザーの今と、目的に合わせたガイドが必要だと。これはアプリ設計のヒントになりそうですね。じゃあ、その効果の根拠、科学的な部分ですが、瞑想が脳に変化をもたらすっていうのは、特にデフォルトモードネットワーク、DMN の活動が抑えられるって話、すごくキャッチーですよね。これ具体的にはどういうことなんでしょう？
DMN ですね。これは、私たちが特に何もしてなくて、ぼーっとしてる時とか、過去や未来のこと、ああでもない、こうでもないって考えてる時に活発になる脳のネットワークなんです。
はいはい。
いわゆる考えすぎとか、ぐるぐる同じことを考えちゃう反芻思考に関わってると。で、瞑想、特に集中するタイプの瞑想は、この DMN の活動を、まあ、抑える効果があるんじゃないかと言われています。
へー。
つまり、心の、なんていうか余計なノイズが減る可能性があると。それに加えて、不安とか恐怖に関係する扁桃体っていう部分の活動が穏やかになったり、記憶や感情のコントロールに関わる海馬の拝借室、脳の神経細胞が集まってるとこですね。そこが増えたりする可能性も研究で示唆されてるんです。
脳の構造レベルで変化が、それはすごいですね。
ええー。ですから、単にスッキリしたっていう主観的な感覚だけじゃなくて、脳の機能レベルでストレスへの耐性とか感情の安定性が高まるかもしれないということです。
なるほど。報告書にあった、ストレスを感じてもコルチゾールは90秒くらいで消えるから、その間ちょっと待ってみるっていうテクニック。これも今の脳の話、特に扁桃体の活動が落ち着くことと関係がありそうですね。
まさにおっしゃる通りです。瞑想で培われる力、つまり自分の感情とちょっと距離をとって客観的に見るスキルですね。それがそういう具体的な対処法にも応用できるわけです。
こういう科学的な根拠とか実用的なテクニックを示すことって、ユーザーさんが、あ、これ本当に効くんだって信じて続けやすくなる。その動機づけとしてすごく強いと思いますよ。
確かに。アプリの中でなぜ効くのかを分かりやすく伝えられると価値が高まりますね。
では、実際に始める際のポイントですが、報告書にある、聴心、聴速、聴心、姿勢と呼吸と心ですね。特に、聴心、心の持ち方で、初心者がつまずきやすい点って何でしょうか？
ああ、やっぱりそれは雑念でしょうね。オープの初心者の方は、無にならなきゃとか、ずっと集中してなきゃダメだって、結構力んじゃうんですけど。
ああ、わかります。
でも、報告書が言ってる大事なポイントは、雑念が浮かぶこと自体はもうすごく自然なことで全然問題じゃないってことなんです。むしろ、あ、今考え事してたなって気づいて、また呼吸に意識を戻す。この気づいて戻すっていうプロセス自体がまさに瞑想のトレーニングなんですよ。
え、気づいて戻すがトレーニングそのもの？
それはちょっと目から鱗というか、気が楽になりますね。完璧じゃなくていいんだと。
そうなんです。
報告書が頑張りすぎないでとか、まずは5分からって推奨してるのも、そこにつながるわけですね。
ええ、その通りです。なんか集中できないなとか、眠くなっちゃうなみたいな。最初の頃の壁っていうのは大体その力みすぎが原因だったりしますから。ですから、アプリの役割としては、短期的なリラックス効果を伝えるのはもちろんですが、同時に、こういううまくいかないなって感じる時期をどう乗り越えるかのサポートとか、長期的に見れば脳にも変化があるかもしれないといった期待値のコントロール、これがすごく大事になってくると思います。
なるほど。期待値のマネジメントですか。さて、次に市場の話に移りたいんですが、カームとかヘッドスペースとか有名なアプリがありますけど、それぞれ強みはある一方で、ユーザーレビューを見るとかなり厳しい意見も目立ちますね。特に料金体系とか自動課金の問題、これは結構深刻そうですね。
ああ、そこは本当に報告書でも重要な指摘がされてますね。非常にクリティカルな点だと思います。いいコンテンツを提供しているアプリも多いんですが、一方で無料トライアルのつもりがいつの間にか高額な年額プランに課金されてたとか、解約方法が分かりにくいとか。
わあ。
そういう声はユーザーさんの信頼をもう根底から揺るがしかねません。中には詐欺的だっていう言葉を使っているレビューもあるくらいで、これはアプリを提供する側としては本当に重く受け止めないといけない問題ですね。
いや、それはコンテンツが良いとか悪いとかそういう以前の問題ですね。
まさに。
機能面でも、例えばオフライン再生が有料プラン限定だったりとか、基本的なプレイリスト機能がなかったりとか、そういう不満もあるみたいです。これって開発側が瞑想コンテンツの中身にはすごく力を入れてるけど、アプリとしての基本的な使いやすさみたいなところをちょっと見落としちゃってるってことなんでしょうか。
その可能性は十分考えられますね。どんなに素晴らしい瞑想のガイド音声があっても、日常的に使うツールとしてやっぱり使い勝手が悪いとユーザーさんは続けるのが難しくなってしまいますから。
確かに。
この報告書が示しているのは、これから新しいアプリを作る上で、コンテンツの質は当然として、それとまあ同じくらい、あるいはそれ以上に、価格設定の透明性とか、ストレスなく使える基本的な機能、そういうユーザーフレンドリーな設計がいかに重要かということだと思います。
今回のディープダイブ、まとめてみると、瞑想っていうのはいろいろな目的や方法があって、科学的に見ても脳に良い影響を与える可能性があると。その一方で、それをアプリとして提供する場合、コンテンツの中身だけじゃなくて、ユーザー体験、特に価格の透明性とか基本的な使いやすさ、いわば信頼に関わる部分がものすごく重要なんだということですね。
ええ、まさにその通りだと思います。そして報告書はさらに含んで、瞑想を長く続けて熟達した人が示す特有の脳波活動についても触れていますよね。深い集中状態とか特別な意識状態と関連すると言われるガンマ波とかアルファ波とか。
はい、ありましたね。熟達者の脳波。
ええ、それを踏まえて最後に一つあなたにも考えてみてほしい問いがあるんです。アプリっていうのは瞑想への入り口としては非常に有効なツールだと思うんです。でも報告書が示唆するような単なるストレス軽減を超えたもっと深い精神的な変容、まあ、ある種の悟りに近いような境地への長い道のり。これを将来のテクノロジーはどこまでサポートできるんでしょうかね。あるいは、それはテクノロジーが足を踏み入れるべきではない、もっと人間の内面深くに関わる領域ということなんでしょうか。
それは深い問いですね。テクノロジーと精神性。これはぜひあなた自身でさらに掘り下げて考えてみていただけたらと思います。今回のディープダイブはここまでとしましょう。